次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。にぎやかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、今日もよろしくお願いします。
あー、高山ちゃんよろしく。え、高山ちゃんなんかちょっと声がしゃがれてない？
そうなんです、ちょっと昨日飲みすぎちゃって。でもバイトは頑張ります。
いや、もうしょうがないな。でも大事にしてよ、喉はね、大事だからね。
ところで今日マスターが入念にテーブルを拭いているっていうことは、ひょっとしてこの後お客様がお越しになるんですか？
分かっちゃった、まあ、それはそれは素敵な女性が来るんだよね。
え、素敵な女性？
そう、素敵な女性が。
マスターも隅に置けないな、なんて言うわけないじゃないですか。時期的に考えて、お客様は恒例のウーマンオブザイヤーの大賞を受賞された方ですよね。
バレたか。お一人は日経ウーマン編集長藤川飛鳥さん、そしてもう一人は、そう、ウーマンオブザイヤー2023大賞を受賞したクラシコム取締役佐藤智子さんがお越しになるんだよね。お、ちょうど話をしてたらあの方じゃないかな。高山ちゃん、案内はこっちでやるから、お二人分の紅茶用意してちょうだい。
はい。
いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんに日経ウーマン編集長藤川飛鳥さん、そしてお客様にクラシコム取締役佐藤智子さんをお迎えしました。藤川さん、佐藤さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤川さんのプロフィールです。藤川さんは大学院を経て日経 BP に入社、日経アーキテクチャの編集者などを経て2008年日経ウーマン編集部へ配属となり、2018年より編集長を担当しています。
はい、というわけで藤川さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
藤川さんはね、この浜カフェに来て、以前にも来ていただいてるんですが、前回のご出演が2020年の12月、女性が輝く社会とはというテーマでのご来店以来ということなんで、ちょっと時間が空いて2年ぐらい空いたんですが、はいはい、改めてこの藤川さんが長く編集長を務められている日経ウーマンというのはどういう雑誌かというのを教えていただけますか？
はい、創刊が1988年で、はい、男女雇用機会均等法施行の2年後なんですけれども、まあ、女性が社会に これから活躍していきますよというタイミングで出た、女性の働く女性の仕事と暮らしを扱っている雑誌ですね、うん、
はいはい、ちなみに最近の、うん、例えば最新号の日経ウーマンはどういう特集なんですか？はいはい、
2月号が1月7日発売の、
はい、1月7日、
はい、それが私が変わる最高の時間術という関東特集なんですけれども、うん、時間の使い方の提案なんですが、ちょっとヒントとしては昨年すごくベストセラーになった限りある時間の使い方っていうビジネス書っぽい、ニューヨーク在住のオリバー・バークマンっていう人 のライターさんですかね、まあ、記者みたいな方 の、はい、本なんですけど、まあ、日本語版ベストセラーになってまして、うん、まあ、それが一言で言うと生産性重視のしようっていう考え方からもう解放されましょうみたいな、そのなんか全部時間を有効に使わなきゃいけないとか、そういうふうに考えているともう目の前のタスクに追われて、どんどん増えるタスクに追われて本当にやりたいことに時間を使えないじゃないかみたいな本にヒントを得て、
じゃあそのヒントを得た特集を組んだっていう。
そうですね、はい、本当にやりたいことに時間を使いましょうという2023年こそというのが今の特 特集ですね。
そういうわけでじゃあ今週もどうぞよろしく
お願いいたします。
今回もよろしくお願いします、
はい、
続いて佐藤さんのプロフィールです。高校卒業後アルバイトや契約社員、インテリアコーディネートの仕事を経て、2006年に兄の青木浩平さんとクラシコムを創業し、2007年に北欧暮らしの道具店をオープン。商品セレクト、ウェブの読み物、新規プロジェクトなどの運営全般を統括するほか、オリジナル商品開発などを手掛けるブランドマネージャーも兼務されています。
はい、というわけで佐藤さんどうぞよろしくお願いします。
佐
藤さんは初来店ということで、はい、ただあのね、僕も実は前からとてもお会いしたかったんですけど、クラシコムというね、はい、会社を、まあ、創業して経営されていまして、あの改めてこの佐藤さんが、まあ、運営されてる、うん、まあ、クラシコムっていうのがどういう会社で、はい、この北欧暮らしの道具店っていうのは、まあ、どういうことをやられてるのかっていうのを教えていただけますか。
はい、クラシコムは2006年にさっきもご紹介いただいた通り、私の3歳年上の実の兄と一緒に創業した会社で、はい、まあ、インターネット上で私たちが最初からミッションにしているこうフィットする暮らし作ろうっていうのを掲げているんですけど、うん、まあ、こう他の誰かとこう比べてじゃなくて、なんか自分にとって心地よくて、うん、充足していればそれでいいじゃないっていうような、なんかそういう価値観を、まあ、ユーザーの皆さんとシェアするようなサービスだったり、うん、コンテンツを展開していきたいと思って運営している会社です。で、それを、まあ、一番反映しているサービスが北欧暮らしの道具店という、うん、今それをお客様から見ると店なんですよね、うん、EC サイトっていう見え方だと思うんですけど、私たちはそれをライフカルチャープラットフォームって近年定義するように、
ライフカルチャープラットフォーム
というふうに、はい、まあ、呼ぶようになりました。またそのお話は後で出てくるかもしれないんですけど、この北欧暮らしの道具店という EC サイトの中で、まあ、北欧のアイテムも一部あるんですけれども、それを中心として他の国だったり日本のものだったりっていう、雑貨だったり日用品だったり、うん、お洋服とかそういうものをセレクトしていたり、オリジナルで作って、まあ、販売したりということを、しています。ま
あ、ビジネスとしても実はすごく伸びていて、今や年商が51億円を突破したということで、はい、最近はこのクラシコムさんは東証ですね、はい、のいわゆる上場まで果たしてしまったと、
はいはい、昨年ですね、8月、はい、
といった成果もあって、佐藤さんは昨年の末に発表されました、日経ウーマン、まさに藤川さんが編集長されてるですね、日経ウーマンが開催するウーマンオブザイヤー2023で大賞に選ばれたということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
藤川さんどうですか、はい、ウーマンオブザイヤーっていうのが、まず改めてこのウーマンオブザイヤーっていうものはどういうものかっていうのをちょっと教えていただけますか。
はい、その年に目覚ましい活躍を遂げた働く女性に表彰、はい、を表彰するというアワードで、ここ数年は 6,7 人の方を毎年表彰していて、はい、その中の、今回の大賞が佐藤さん、
まあ、佐藤さんが選ばれた理由というか、はい、どういう基準だったんですか。
はい、大きく2つありまして、はい、1つは成功度、成功している度合いが、うん、まあ、すごく非常に大きい、まあ、先ほど入山さん先生がおっしゃった年商51億で、まあ、東証グロースに上場したっていう、その実績の大きさのインパクトっていうのがあるのと、もう一つはロールモデル性と言っているんですけれども、うん、そのキャリアの変遷がものすごく興味深くって、うん、こういわゆるこう多くいる起業家が、まあ、割とこうコンサルとか MBA 取得してからみたいな、そういう、
まあ、まさにキラキラピカピカのね、
そういう感じではないところが、はいはい、まあ20代で割といろんな職を転々とされたって、はい、こうそれででも28歳ぐらいでしたっけ、はい、こう好きなことっていうのに向き合って、そのお兄さんと一緒にこの 北欧暮らしの道具店という事業を始められて、そこからこう少しずつ大きくされたっていうことと、あとは先ほどおっしゃってたその EC の枠を超えたこういろんなメディアを使って世界観を作り上げてるっていう、まあ、そこがすごく新しい、その新しさっていうものもあって大将を、
あの各言う、うん、私もですね、高山社長ちらっとさっきちらっと言ってくれましたけど、はい、あのこの白々しく言ってますけど、このウーマンオブザイヤーの審査員を、うん、あの去年もやらせていただきまして、あのね、いや佐藤さんは正直いや素晴らしいなと、好きなことを等身大でやってて、結果コツコツやってたらファンがついちゃって、うん、で気づいたらもしかしたらビジネス的にも、まあ、ある意味花開いたっていうのは、実は僕はなんていうんですかね、なんか今日これからお話したいことなんですけど、本当になんか日本だけじゃなくて世界の未来の一つの形かもしれないなと思ってまして、うん、ぜひここからはそういったお話を、はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、じゃあここからはそんなですね、藤川さんと、佐藤さんをお迎えして、ライフカルチャーの作り方というテーマで今週はお届けしたいと思います、
はい、
まず初めにですね、先ほどもちょっとライフカルチャープラットフォームというお話がありましたが、
はい、
この佐藤さんのこの北欧暮らしの道具店は、うん、ライフカルチャープラットフォームという目指しているということなんですけど、うん、そもそもライフカルチャーっていうのはどういうものだって理解すればよろしいですか、
は
い、
私たちがこう言っているこのライフカルチャーっていうのは、私たちがそのサービスのお客様と一緒に共有したい、まあ、世界観とか価値観みたいな、
うん
うん、そういうものを表してライフカルチャーっていうふうに言ってます。あのポイントとしてはライフスタイルではないっていう、
ライフスタイルではない
なんですよね、うん、一番多分大切なポイントっていうのはスタイルを共有したいのではなくて、カルチャーである、で、まあ、価値観だったり、あの世界観だったり、まあ、考え方だったり、どういうものを人生で大切にしようとするかっていう、うん、まあ、そういう質のものなので、カルチャーっていう言葉が一番こうフィットしてるかどうかっていうのは分からないんですけど、うん、スタイルじゃないっていう、
なるほど、
はい、ことが結構重要なポイントで、ライフカルチャーっていう風に。
ちなみにこのクラシコムとか北欧暮らしの道具店で大事にしてるそのカルチャーっていうのは、うん、はい、もうちゃんと言葉になってるものなのか、
はいはい、
これとこれとこれですよみたいになってるのか、それともなんとなくあって、
はい、
みんななんとなく感じてるけど、はい、パキッと言語化してる感じではないっていう、うん、どちらなんですか。
どっちっていうのが今お話聞いて難しいんですけど、うん、はっきり言葉にしてるのは、あの最初に言ったフィットする暮らし作ろうだけなんですよ。
あ、それだけ。
はい、だからそこからはもう全問答みたいな世界ですよね。
うん、
そのじゃあフィットする暮らしとは何かっていうことも一応社内では定義をしていて、他の誰かではなくて自分の物差しで満足できる暮らしっていう風にして、あのみんなが同じように言えるようには意識統一されているんですよね。でもお客様にはフィットする暮らし作ろうってことは、あのあらゆるところでこう伝えていくんですけれども、それがどういう定義でとかっていうことは一切説明はほとんどしていない。
面白い。
なのでそのメッセージを社内ではめちゃくちゃ共有し合っており、それがあらゆる商品プロダクトコンテンツになんとなくこう同じ音楽として乗っかっていくようなディレクションが施されていくから、こう受け取る方は何を見てもどういうタイプのコンテンツに触れてもなんからしさを感じていただけるみたいな、なんかそんなことなのかなって。
それ例えば社内会議とかで、うん、
はい、
例えばいろんな企画をやるときに、
はい、
それはフィットする暮らし作ろうって感じじゃなくないみたいな、うんうん、そういう議論っていうのは結構あるんですか。
あります。あのそういう言葉そのものでの議論はないけど、んーどうだろう、なんかそういうやり方だとこっちの人が否定されちゃう気がする、
うん、
フィットする暮らしに行き着かない気がするとか、こういう暮らし方がいいって断定しちゃう気がする。で、いろんなあり方があっていいのに、なんかそういうふうに分断しちゃう気がするから、もうちょっと違うニュアンスの表現できないかなとか、そう自然な会話の中で、これってフィットする暮らしに行き着くかなみたいな、あの言葉遣いではされているシーンは少ないんですけど、自然と多分その読後感がそこに行き着くかなとか、まあなんとなく受け取ってくれる人が、そこはかとなくそのフィットする暮らし作ろうっていうニュアンスを、なんていうのかな、こう染み込ませていっていただくみたいなことかなと、うん、
実は僕ですね、うん、まあ、最近よく言ってるのが日本のまあ古いあのクラシコムとは違ってもう少しの伝統的な大きな大手企業さんが今すごい苦しんでるところ多いんですよね、うんうん、で最大の、ね、課題は、ね、僕は、ね、カルチャーだと思ってるんですね。
うーん、
カルチャーが弱いんですよ。でなんでかっていうと、あの自分たちの会社のがまずどういうカルチャーを大事にしたいのかっていうことを、文化を大事にしたいかっていうことを、日本の会社ってね、僕これよく言うんですけど、文化が勝手に湧き上がってくるものだと思ってるんですよね。
うーん、
だけどあのクラシックも違うかもしれませんけど、ああいう大手企業になったら文化は意図的にある程度作らないといけないんですね、
はい、
例えばリスクを恐れずチャレンジしようっていうことをやりたいなら、そういう文化を会社で醸成しなきゃいけないんだけど、文化作りって簡単じゃないですよ、当たり前ですけど、ものすごい時間がかかることなので、それをコツコツやるっていうことを実は日本の会社は全然やってないんですね。でこれを僕の理解は、世界で一番今気合い入れてやってるのはね、 Google なんですよ。で Google、まあ、あと Amazon もそうなんですけど、どんなに優秀でもカルチャーに合ってないなっていう人はね、絶対採用しないっていう方針なんですよね。だから非常に、まあ、だからそういうのカルチャーフィットっていうんですけど、
はいはい、
だから実は Google ってそういうチャレンジが結構できて、カルチャーを意図的に作る、そのためにも採用からしっかりやるっていうのをやってて、日本の会社って優秀だったら、あまりカルチャーうちに合ってるとかそういう話しないじゃないですか。藤川さんどうですか、うん、はい、いろんな会社、藤川さんもご覧になってると思うんですけど、はい、今の佐藤さんの話聞いて、はい、その文化作りとか、はい、そのライフカルチャーという考え方について何かお考えになることってありますか。
はい、他の会社がすぐに真似できるかは分からないんですけれども、うん、さっきすごく佐藤さんがおっしゃってたことでいいなと思ったのが、そのこういう言い方をするとこっちの人が否定されるんじゃないかみたいな、
うん、
なんかそういう観点ってものすごく大事かなと思って、そのだからこそ、なんかそういうことにちゃんと目配りしているからこそ、あのサイトに行った時にざわざわしないっていうか、焦らないっていうか、やっぱり何か物を売るサイトってこれ買わないとこうなれませんよとか、なんかちょっとこう追い立てるみたいな、
そんなばっかりですよね。
まあ、何でもそうじゃないですか。そういう風にならない、押し付けがなく優しい感じだ、あなた、今のあなたも否定しない、でもこういう暮らしもあるよねっていう、なんかそのメッセージがすごく優しくて安心感と信頼感につながってるかなと思うので、まあそれでこういっぱい訪れる機会になって、その買う機会にもなるし、ただだからその文化を作るってきっと相当突き詰めてこう考えてらっしゃいますよね、
はいはい、そうですね、
社内で、
そうですね、うん、相当突き詰めてというか、うん、細部に結局ライフカルチャーとかっていう言葉で喋ってると、なんかそれがすごくこう雰囲気的な世界観っていう言葉も実はあんまり社内で使ってないんですよ。
なるほど。
そう言われるようになって、うん、説明をするときに、ビジネス的なその構造を説明するときに世界観っていうことをあえて言うようになりましたけど、なんかやっぱりそういうライフカルチャーみたいな世界観っていうようなものって、なんか作るというよりは積み上がってきた中で、まあ、見えてくるというようななんかものなのかなって、それを周りの方がそう評価してくださるようになって、自分たちでも言うようになったっていうような流れなので、実は昔から今に至るまでも上場しても変わらずやり続けていることは、細部にわたってそのフィットする暮らし作ろうっていうそのミッションに外れたことをしていないか、外れたコンテンツを提供していないかということを、まあ、あらゆる細かい言葉遣いのところまでディレクションしているということなので、さっきざわざわしないって言ってくださったのって、うん、まさに社内で一番チェックされていることなんですよ。あらゆるマネージャー、あらゆるディレクターがこれを見てざわざわしないか、
まさにざわざわしないかっていう言葉を使っている、
ま、そう、私たちとしてはそうやって細部にわたってケアして、しつくして作った記事だったり商品だったり、まあ、動画だったりっていうのを出していったときに、やっぱりお客様から返ってくるいろんな反響がありますよね。時にやっぱり失敗しちゃうこともあります、うん、ざわざわしちゃいましたっていうコメントが来ることもあって、はいはい、あそっかそこだったか、いや出す前にちょっと感じたんだよな、そのリスクあると思ったけど面白い方に振ろうとしちゃったみたいなね、でもあエッジを立てるじゃないんだよな、やっぱり私たちはほっとしてもらえる落ち着いた、そまさにこうウェルビーイングな状態を提供するっていうことがミッションなので、時に PV を犠牲にしても面白さを取らない、
あつまり PV、はい、つまり見る人がの数が減っても構わないと、
はい、そうですそうです、
僕がお伺いしたいのは、まさにこのライフカルチャーっていう考え方で、佐藤さんからご覧になって、業態は全然違ってもいいんだけど、その価値観っていうのを一番大事にしてるっていうものですね、時に、こういうビジネスとかこういう会社とかこういう組織は全然違うビジネスかもしれないけど、ちょっとその価値観を大事にしてるっていうところ近いなって思えるような会社とかってあるものなんですか？例えば僕が、すみません、先に言っちゃうと思ったのは、やっぱりよく比較される可能性あると思うんですけど、ほぼ日糸井新聞とかって多分絶対比較されると思うんですよね。で、僕はあそこもやっぱりそれなりに糸井さんのカルチャーがすごい出てて、あそこが好きな人が集まってで物を買うみたいになってるじゃないですか。でもほぼにしてもやっぱちょっと違う感じなんですかね。
そうですね、違う。 まずあの糸井重里さんっていう方が北欧暮らしの道具ではいないっていうのはもう大きな違いですよね。多分あの誰か一人の人が立っているそのことによるカルチャーっていうのは、やっぱり私たちの事業とか会社の場合はないので、私自身がそのそうですね、いわゆる世界観とかライフカルチャーっていう意味でなんか思うのは、いいお店とかいい品揃えのお店とか、便利なお店とか素敵なメディアとかっていうのは本当に世の中にたくさんあると思うんですけど、ライフカルチャーがあるっていうのってどういうことなのかなって今日、タクシーの中で考えたんですけど、やっぱりあの自分たちがそうだっていうことを言うわけではないんですが、やっぱり影響力があるっていう、あのことが大事なのかなっていうふうに思ったんですね。で、私もかつてやっぱりまさに影響力のあるメディアから影響を受けて北欧暮らしの道具店的なるものを作るに至ったと思うんですよ。
そうなんですか。
例えばあの昔からインテリアとか雑貨とかすごく好きなんですけど、あのマガジンハウスっていう出版社さんありますけど、その出版社さんが出されていたあの最初の創刊時のクーネルっていう雑誌だったりとかって、本当に好きのど真ん中が来たと思ったんです。
へえ。
最初にそれを本屋で見かけた時、ああもうこういう雑誌を待ってましたって思った興奮って未だに忘れられなくって、そういうものってやっぱり今思えばすごく影響、人生に対してまで影響、暮らし方、生き方にまで影響を与えてきたなと思うんですよね。なのでなんかそういうこととかものと、なんか北欧暮らしの道具店を介して出会ってくれる方が世の中で増えたら本当に嬉しいなっていう動機でもう16年やってきたっていう感じです。
藤川さんどうですか。藤川さん、今メディアのね、ど真ん中にいらっしゃるわけですけど、
うん、やっぱり言葉を駆使しているところがすごくなんかなんていうの、その世界観というか伝わりやすいのかなと思うので、その北欧暮らしの道具店さんも YouTube の動画だったり、あとチャポンと行こうっていうね、音声メディア私大好きなんですけれども、なんかそういういろんなところで気持ちにこう届くような言葉を使っていることで信頼感が増すというか世界観が伝わりやすくなるっていうのがあるのかなと思うので、なんかもしそういうメディアがなかったとしても、例えばあの無印良品さんって、商品の説明とかの独特のこう言い回しみたいなのあるじゃないですか。あれもある程度こうなんか信頼につながるというか世界観を伝えてる、なんか多分メディアってその商品の説明だけでもメディアにはなるかもしれないし、でもそれがもっと伝わりやすいのがそういうコンテンツを作るとか、ラジオでメッセージ、ね、でも記事とかももちろんあったと思いますけれども、多分そのチャンネルを多くしてることでよりこう伝わりやすくなってるのかなと思いますね。北欧暮らし
の佐藤さんどうですか、今藤川さんの。
いやでも無印良品さんの話も出ましたけど、無印良品さんのなんかこう経営のなんかいろんな本とか出されてて、すごく読むの好きでいろいろ読んできたんですけど、無印良品とは何かっていうことを無印さんの社員さんたちもみんな全問答のように考え続けてるっていう一文を読んだことがあって、無印とは何かっていう答えが用意されてないっていう、
でみんなで用意されてないんですね、
そのカルチャーだったりとかっていうことを本当にあのそれぞれの解釈で話し合ってるっていう話を聞いて、あでもちょっとそれはあのおこがましいんですけど少し近いかも。
でもだから問題は、すごい今素晴らしい話で、多分正解は言語化全然されないんですよね、きっとね。だけど多分その 対話をするっていうところに多分すごい価値があるんですよ。クラシコムの皆さんもきっとこれって我々がやりたいことなんだっけっていう、はい、だからパキッとした言葉では絶対多分生涯言えない可能性があるんだけど、
はい、
でもこれはっていうのをみんなでこう話し合う、それが多分他の組織より多いんでしょうね、きっと。
はい、ああ、そうかもしれないです。私も本当にいろんな組織をこうちゃんと分かってるわけじゃないのであれなんですけど、もしかしたらそういう対話の量は私たちの会社も多いのかもしれないですね。
面白い。藤川さん、佐藤さん、ありがとうございました。
いや、本当に2人ともお話が面白かったですよね。
ライフカルチャーっていうのは価値観だから、なかなかこうパキッとこれですっていう言葉にうまく収まらないんだけど、だからこそ細かい言葉をいろいろと駆使して世界観を作っていく。いや、この浜カフェにもなんか参考になりそうな話だったよね。
女性としてもビジネスパーソンとしても素敵な方々だなって思いました。で、来週もお二人はお見えになるんですよね。
うん、来週月曜夜7時にまたご来店だよ。
私もシフト入っているので楽しみにしていますね。それじゃお疲れ様でした。
はい、じゃあそれまでに声直してきてね。お疲れ様。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、YouTube やポッドキャスト、Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、ライフカルチャーの作り方、出演は常連さん、日経ウーマン編集長藤川明日香、お客様クラシコム取締役佐藤智子、見習い店員田ヶ原恵美、マイペースなカフェ店員西川彩乃、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。